秦野をもっと近くする。ちょこっと田舎暮らしのすすめ。田舎の魅力に心惹かれた人が行き着く先は暮らしたい。でもどんな田舎があるの？私の求める田舎って？彼らはきっと迷う。その人の選択肢に秦野はあるだろうか。彼らをここへ導くコンシェルジュが今東京にいる。ちょこっと田舎、神奈川ライフ支援センター。昨年12月に神奈川県のブースがオープン。東京、大阪、愛知、北海道を除く43府県と18市町、平成28年8月1日現在が個性豊かなポスターなどで地域を PR。 求人、住宅、子育てに関するパンフレットなども手に入る。ターゲットは東京在住・在勤者。場所は東京のオフィス街有楽町、 JR 有楽町駅徒歩1分、東京交通会館8階。きれいな空気の中で子育てをしたい。仕事を続けながら脳ある暮らしに挑戦したい。脳は農業の脳。第二の人生を静かな場所で過ごしたい。そんな人たちに移住に役立つさまざまな情報を提供している。神奈川にあるよ、憧れの田舎。都心近くにありながら水や緑に囲まれたちょこっと田舎な神奈川県。都会と田舎の両方の良さを生かして、県内で人口減少が進む地域などへの移住を後押しする。窓口には専門の相談員がいて、相談者のニーズに合った地域や移住までのプロセスなどを提案してくれる。電話 070-4127-5905。 定休日、月曜、火曜。秦野市の職員も東京で PR。 センターを運営する認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センターは、都内で定期的にセミナーも開催。各自治体の職員が移住希望者へ地域の魅力を直接 PR している。本市もこれまでにセミナーやフェアに3回参加。交通の利便性と自然の豊かさを兼ね備えた秦野ならではの暮らしやすさをアピールしている。何度も触れるから覚悟ができる。柳沢久樹、相談員43歳。ちょこっと田舎、神奈川ライフ支援センター。実は私も田舎暮らしに憧れて移住した一人なんです。4月にこの仕事に転職するまでの15年間、東京都の新島で暮らしていました。そこでの実体験を生かして、単なる自治体の PR や相談者の要望を鵜呑みにすることのないよう、相談者の今後の人生に寄り添うことを大切にしています。私は相談者に必ず確認していることがあります。それは田舎暮らしの覚悟があるかどうかです。ここで言う覚悟とは、近所付き合いです。憧れの田舎暮らしをスタートさせても、1年を待たずして辞めてしまう人が少なくありません。大半の人はこの覚悟がないからです。都会の生活では、隣人とすら全く話さない人もいます。地域活動がただ働きにしか感じられない。常に誰かに監視されている気がすると思ってしまうのも無理はありません。ですから、初めは煩わしいと思っても、それ以上にいいことが返ってくるのが田舎なんですよ、とお伝えしています。ただ働きではなく、信頼づくり。監視ではなく、見守り。なんだと私も島での生活で気づきましたから。またこれまで多くの方の相談を受けてきて意外だったのは、地域の下調べをせず、とりあえず古民家や菜園付きの家などを求めるだけで、 物件ありきで移住先を求める人が非常に多いこと。これこそ地域のコミュニティに入れなくなる危険なパターンです。何度も地域に足を運んで、まずはその場所を知るようにアドバイスしています。地元の住民と交流したいという方のために、秦野の農業体験クラブなどの市民団体を紹介することもあります。就農したい人は若者も含めて多いので、移住希望者にとって、こうした活動は農業のハードルを下げる意味でもとても魅力的です。最近、上地区で行われた体験イベント、田舎暮らしふるさと塾も興味を持って参加した方が多かったそうですね。移住を決める前に、その土地の田舎らしさに気軽に触れることのできる機会があること、気軽に行ける距離であること、この2つは私が移住希望者にぜひおすすめしたいちょこっと田舎の要素です。秦野はそれらを十分に備えていると思うので、市や地域の方に移住希望者を快く受け入れてもらえたら嬉しいです。移住希望者の声 KY さん東京都江戸川区在住50代女性料理人日本橋の日本料理店で修行中農ある暮らしを求めて農は農業の農4月に農作業初心者も気軽に参加できる秦野有機栽培クラブに入会平日の仕事の傍ら週末になると上地区の菖蒲へ通い農業体験をしている2地域居住という選択肢都会で生まれ育ったので、以前から農業に憧れていたのがきっかけでした。3年前に千葉の農地を借りて、野菜やハーブを育て始めたんです。その後、通っていた調理師専門学校で、有機農法を通じた美と健康に触れ、これだと思いました。でも、学べる場所がなかなか見つからなくて。そんな折に今年の冬、電車で支援センターのセミナーの広告を見かけ、相談員に秦野のクラブを紹介してもらったんです。選んだ決め手は、ロマンスカーなど電車の本数も多くて便利なこと。これなら今の仕事をしながら通えると思いました。そして空気がきれいで日本一になった名水があること。私の求める有機農法には理想的な環境です。あと子どもの頃に秦野へキャンプをしに行っていたのでご縁を感じました。ただ私のようなよそ者をクラブや地元の方々が受け入れてくれるか心配でしたね。有機農法自体農薬を使っている地元農家の方々に迷惑をかけてしまうこともあると聞くので本当にできるかが不安でした。思い切って参加して4ヶ月。本業も始めたばかりで忙しく、通えないことが多いですが、とても楽しいです。初めて上地区の菖蒲に行ったときに、新宿から約1時間、しかも神奈川にこんな田舎があったのかと驚きました。堆肥からカブトムシの幼虫が出てきたときは感動ものでしたよ。これまで草取りや里芋の植え付け、田植えなどを体験させてもらいました。地元の方は丁寧に教えてくれますし、同じ時期に入会した都内の夫婦もいたので安心しました。近い将来、都内での生活を続けながら、秦野にも家を構えて、週末だけ農ある田舎暮らしをする。農は農業の農。2地域居住に挑戦したいです。あと料理人の仕事が一人前になったら、したいことが2つあります。一つは食育。同じ野菜を年中食べられる世の中だからこそ、旬というものを都会の子どもたちに教えたい。もう一つは田舎の食の PR。秦野に新しくできる新東名高速道路のサービスエリアなどで、自分の料理で田舎の有機野菜の素晴らしさを伝えたいです。都内に自分の店を構えられたら、そこでも PR したい。 地元の協力があってできることなので、今後は皆さんともっと交流したいです。私が都会との橋渡しになれればなって。こんなに身近で素敵な田舎を知ってもらわないともったいないです。ちょこっとピックス。田舎暮らし希望者が求める就労形態。希望する就労形態。複数回答。就職、企業など 61.4%、 農業 23.5%、 自営業、新規 22.5%、 自営業、継続 13.3%、 林業 6.7%、 漁業 2.8%。 以上。平成28年8月、認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター調べ。都会で暮らしている田舎暮らし希望者の半数以上が、移住先でも企業などへ就職したいと思っている。一方、2015年に1都3県へ本社機能を移した企業数は過去最多で、16年もこの傾向が続く。とある。平成28年8月8日の日本経済新聞朝刊。地方都市へ移り住んでの就職は年々厳しい状況にあるため、都会に通える田舎は今後さらに人気が高まっていくのではないだろうか。上地区田舎暮らしふるさと塾。秦野の原風景ともいえる里地里山に囲まれた上地区で、田舎暮らしを体験できるイベントが6月に開催された。おととしの夏に初開催し、今年で3回目。大人にも子どもにも田舎暮らしを楽しく体験してもらうために、地元のものづくりなどの達人、通称達者もんが自分の持つノウハウを教え、竹とんぼや田舎料理作り、ドラム缶風呂の入浴や里山散策などを一緒に楽しんだ。定住化促進住宅、未来へ秦野。35歳以下の若年夫婦、または小学校就学前までの子どものみがいる世帯を対象とする公営の賃貸住宅。11月から入居者募集予定。将来市内に住宅を購入し、定住の足がかりにしてもらう。子育てアドバイザーが常駐し、乳幼児の遊び場にもなる子育て支援室があるほか、市内に住宅を購入した際、未来へ秦野の入居期間に応じて、最高60万円の住宅購入助成が受けられる。